はい、ハレルヤ。先週とても素晴らしいことがありました。いずれ本人からもお明かししていただきますが、川野光義兄弟、皆さんは川野兄弟が何年も忠実に礼拝に来る人の送り迎えをしていることを知っています。しかし川野兄弟の今乗っている車は軽自動車の通路は大人が4人、乗れば窮屈ですし、後部座席は足の不自由な人には乗りにくい。それでなんとかフォードをと思っていましたが、先日鳥栖に住むクリスチャンの女性より、今年3月ご主人が天に召され、ご主人が乗っている車が空いている、自分は運転しない、誰かに譲りたいと思っておられましたが、なかなか引き取り手がない、廃車しようかと思っていたら、よしこ先生を通して情報が入り、火曜日に私は川野兄弟と車を見に行きました。 1300cc の普通車、買って6年半、走行は5万3000キロ、とても状態が良く、相手の方はクリスチャンの方に奉仕のために乗っていただけるなら嬉しいですと心よく承諾してくださいました。いくつかの手続きがありますが、まもなくこの新しい車で送り迎えができるでしょう。本当に私たちの神様は忠実に奉仕する者に真実に報いてくださるお方、主の皆を褒めたたえます。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書エレミア書の29章11節です。どうぞ聖書朗読者の方、読んでください。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。はい、
今日は意味のある人生を送るというタイトルでお話をいたします。私たち人間は神様の形、イメージに作られました。その私たち人間が生きていくためにどうしても必要なもの、それは兄弟姉妹、希望です。別の言葉で言えば、生きている意味が必要です。人間は何のために、誰のために生きるのか、生きる意味がなければ生きていくことはできません。ある女子高校生の詩です。人間って何だろう。ただ朝起きて昼仕事をし夜寝る、これだけを死ぬまで繰り返す、これが人間だろうか。いや違う、私はもっと重大なことをしなければならない。でも私は重大なことが何であるかわからない。どうでしょうか。皆さんは人生に生きる意味を持っておられるでしょうか。第二次世界大戦中、ポーランド・アウシュビッツに強制収容されたユダヤ人たち、その中にオーストリアの精神科医ビクター・フランクルがいました。強制収容所の中での生活、夜と霧を書いた著者です。彼は奇跡的にも生き残った一人ですが、彼の他にも生き残ったユダヤ人たちがいました。フランクルは過酷極まりない極限状態の中でどんな人が生き残ったのか調べました。それは若い人でも屈強な人でもありませんでした。それは人生に意味を持っている人、自分は生き続けなければならない理由があることを知っている人、愛する人がいる、やらなければならない使命がある、その人だけが生き残りました。日本文学に詳しい牧師奥山実先生は、本物を求める人は必ず神に来なければならない、そうでなければ自殺するほかはない、 芥川龍之介、三島由紀夫、太宰治しかりであると言っておられます。今読んだところ、エレミヤ書29章11節、主の御告げ、主とはこの天地宇宙をお作りになった神様の名前、ヘブライ語でヤーウェと言います。その方が寄贈物である私たち一人一人にこう言っておられます。私、主なる神様はあなた方私たち一人一人を計画を持ってお作りになりました。この計画のことを私たちは御心と呼んでいます。それは神様ご自身がよく知っておられ、その計画は災い、災難ではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものです。ここで神様は皆さん一人一人に希望、つまり生きる意味を与えると言っておられます。皆さんはどういう意味を持って日々生かされているでしょうか。次の御言葉に移ります。イザヤ書55章を開いてください。聖書朗読者の方、8節と9節を読んでください。
私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
はい。ここでまた主なる神様は、私、神様の思い、つまり御心、私たちに持っておられるご計画は私たちの思いとは異なり、神様が私たちに歩ませようとしておられる人生は私たちが自分で選ぶ人生とは異なる。そして天が地よりも高いように、神様の道は私たちの道よりはるかに優れており、神様の思いは私たちの思いと比べはるかに高いところにあると言っておられます。有名な童話で三本の木という作品があります。三本の木、オリーブとカシノキと松の木はそれぞれ大きな夢を持っていました。まずオリーブの木は立派な宝箱になって金銀や宝石を入れることを夢見ていました。しかしある日、森にやってきた木こりによってオリーブは切り倒され、宝箱ではなくて臭くて汚らわしい動物の餌入れる箱に作られてしまいました。夢を砕かれたオリーブは自分には生きている価値はないと嘆きます。一方、カシノキは財宝を積んで海を渡る大きな船になりたいと思っていました。しかしカシノキは木こりに切り倒され、職人たちによって小さな漁船にされました。カシノキは絶望してしまいます。もう一本の松の木は高い山のてっぺんに立っていました。松の木はただずっとこの場所に立ち続け、自分の立派な姿を通して人々に神様の偉大さを伝えることを願っていました。しかし突然の稲妻によってあっという間に地面に倒されて夢砕かれてしまい、やってきた木こりによって材木置き場に運ばれていきました。三本の木はそれぞれ自分たちはもう価値がないと考え失望しました。彼らの夢はどれ一つとして叶いませんでしたが、神様は三本の木に別な役目を用意しておられました。何年かたってマリアとヨセフが出産の場所を探していました。二人はようやく馬小屋を見つけ、生まれた幼子イエスを貝羽桶の中に寝かせました。この貝羽桶こそ宝箱になりたがっていたオリーブでした。神様は宝石よりもずっと 大事な宝、神の一人子イエス・キリストをオリーブに抱かせたのです。時が経ってイエス様は成長しました。ある日イエス様は湖を渡るためのボートを探していました。イエス様が選んだのは大きくて立派な船ではなく、あのカシノキでできた小さな漁船でした。神様はカシノキに王様を運ぶよりもずっと素晴らしい役目、王の中の王を運ぶ役目を用意しておられました。それから何年か経ちました。ある日ローマ兵たちがやってきて、材木置き場に置かれていた松の枝2本を取って十字架を作りました。それこそイエス・キリストがかけられた十字架でした。その十字架は今日に至るまで人々に神の愛と許しを伝え続けています。三本の木、オリーブとカシノキと松の木は、それぞれ自分の価値はなくなったと、自分たちの物語は終わったと思っていました。しかし彼らは人類史上最高の出来事の中で書くことのできない役割を果たすことになったのです。今読んだところ、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。天が地よりも高いように、私の思いはあなた方の思いより高く、私の道はあなたの道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。どうでしょうか。イエス様の弟子である兄弟姉妹たち、神様は皆さん一人一人にこの世だけでない永遠の価値を与えておられます。皆さん一人一人を通して神様の働きをするために、神様は皆さんを選んでおられるのです。次の御言葉に移ります。新約聖書です。エペソ人への手紙2章10節だけを読んでください。
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
私たちは、皆さん一人一人は神様の作品です。全能の神様がお作りになったのですから、最高の作品です。ですから神様は皆さん一人一人に、イザヤ書43章4節、私だけお読みいたします。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言っておられます。そして私たちは良い行い、神様のご計画に歩むように、イエス・キリストによって、イエス・キリストの似姿になるように作られ、私たち一人一人にご計画を持っておられる神様は、その良い行いをも前もって備えてくださいます。アメリカのワシントンに巨大なリンカーンの像がありますが、一人の彫刻家が巨大な石を刻んでアブラハム・リンカーンの像を作ることになりました。一日中彫刻をして、夜になると掃除の女性がやってきて、床一面に散らばった彫刻、削りくずを片付けます。何週間も何ヶ月も掃き掃除をする中で、日が経てば経つほど、その大きな石から人物像が浮かび上がってきました。やがて完成した像の除幕式の日が訪れました。式に参加するため国中から著名な人たちが集まり、この掃除をした女性も彫刻家から個人的なお客として招かれていました。作品にはベルベットの布がかぶせてあり、いよいよ照明が当てられ、撮影の準備が整い、除幕の瞬間が訪れ、布が取り除かれると、会場いっぱいに わーっと感嘆の息が漏れました。そこにはアブラハム・リンカンを模した素晴らしい作品がありました。式の終わりに近づくと客は少しずつ去っていき、会場には最後の2人、彫刻家と掃除の女性が残りました。作品にうっとりと視線を投げかける女性に彫刻家は言いました。この作品をどう思いますか？とっても素晴らしいと思います。でも一つだけ質問があります。それはどんなことですか？先生はあの巨大な石の中にどうやって林間像が入っているということを見抜いたのですか？彫刻家はこの女性が発した少しばかり奇妙な質問に対してこう答えました。実は私が林間大統領を掘ったわけではありません。私がしたことといえば、大統領でない部分を表面から削ぎ落としただけです。同じように神様も本来の私たちでない部分を取り除かれるのです。この彫刻家がリンカーン大統領でない部分を削ぎ落としたように、神様は皆さん一人一人を神様のイメージに合わないものを取り除かれます。それを私たちは試練、また試みと言います。次の御言葉、ヘブル人への手紙12章の最初に5節から7節を読んでください。
そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。
はい、飛んで10節11節を読んでください。
なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。
はい、私たちのわがまま、自己中心の思い、自分勝手な行動、悪い思いは私たちから取り除かれなければなりません。イエス・キリストの似姿に変えられていくためです。そのため神様は皆さん一人一人を愛する子として懲らしめ、鞭を加え、訓練を与えられます。11節、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。クライストチャーチ久留米の教会の建物がある場所は久留米市荒木町です。荒木とはどういう意味でしょうか？皆さんご存知でしょうか？これは原木という意味です。山から切り出したままの加工されていない、手を加えられていない木、このことを原木と言い、原木のままでは何の役にも立ちません。加工されなければなりません。イタリアのクレモナは名工ストラディバリを生んだバイオリンの製作の町。先日このクレモナの病院の屋上でバイオリンを奏でた横山玲奈さんのことを語りましたが、恵美兄弟、伊藤姉妹、馬場兄弟、よしこ先生はバイオリンを奏でます。 バイオリンは木でできています。山から荒木、原木を切り出し、何年もの間、風にさらし、乾燥させ、余分なものを取り除き、優れた職人の手によってカットされ、いくつもの パートに貼り合わされ、磨かれ、塗装され、バイオリンの姿になっていきます。そうでないと、良い音は出ません。同じように兄弟姉妹、皆さんは自分自身を最高の姪っ子、神様の手に委ねるとき、神様は皆さんに持っておられるご計画、イメージに時間をかけて、手間をかけて作り上げてくださいます。人間こそ神様の作られたすべてのものの中での最高傑作です。そして作られた皆さん一人一人に生きる目的、人生の意味を持たせてくださいます。先ほど読みましたエペソ2章の10節、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。あなたは神様の意思によって作られ、御心を行うため、イエス・キリストによって救われ、新しく作り変えられました。このその御心に生きる、これ以上の素晴らしい人生はありません。神様は宇宙最高の名工であり、皆さんはその作品だからです。創世記2章12節にこのような御言葉があります。私だけを読み出します。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。思いのまま食べてよい。神様は私たち一人一人に自由意志を与えてくださいました。私たちは自分の人生を自分で選ぶことができます。しかし、兄弟姉妹、その自由意志を神様に捧げる自由もあります。つまり、人生の選択を自分でしないで神様にしていただくという選択です。そしてこれがベストの選択です。人間はベターしか選択できません。ですから選んだ後でもっとベターなものが来ると、ああこれが良かったと後悔します。しかし神様はベストを選択してくださいます。皆さんにとって最善なものが何であるかをよく知っておられるからです。次の御言葉に移ります。コリント人への第一の手紙、6章の19節、20節を読んでください。
あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、
はい、イエス・キリスト様は私たち人間のすべての罪を一人で負って十字架にかかり、私たちの身代わりとして十字架にかけられ、血を流し死んでくださり、三日目に死からよみがえってくださいました。このイエス・キリスト様を個人的な救い主と信じるすべての人は、その一生涯の罪が許され、創造主なる神様との交わりが回復し、あなたは天国に入ります。罪が許され、神との関係が回復することを救いと言います。しかし、イエス・キリスト様を信じたその段階では、あなたはまだ荒木、原木に過ぎません。神様に用いられる道具、楽器に加工され、作り変えられなければなりません。その工程がキリストの弟子の歩みです。19節。あなた方の体は、あなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。 あなたのうちにおられる聖霊が最高の職人としてあなたを加工する、作り変える仕事をしてくださいます。ですから聖霊なる神様にあなたの人生を任せ委ねてください。そして20節、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神の子イエス・キリストの命という途方もない代価を払って買い取られた皆さんの人生は、ただ一つ神の栄光の栄光を表す、そのことのためにあなたは生かされています。人間が生きていくためにどうしても必要なもの、それは生きる意味、ある面では夢を知ることです。どうぞ神様があなたに持っておられるご計画、御心の内を歩んでください。自分中心、わがままを捨てて、あなたの人生を、持ち物を、関わっていることをすべて神様に明け渡してください。神様は皆さんの人生においてそれらをご自分のものとして作り変え、再び皆さんに戻してくださり、今度は神の栄光のために用いてくださいます。人間生きていくためにどうしても必要なもの、それは生きる意味、夢と言ってもいいでしょう。どうか皆さんお作りになり、この地上だけでなく永遠に意味を持たせてくださる全能の神様イエス・キリスト様に自分自身を明け渡し、確かな生きる目的を持った人生を歩む兄弟姉妹になりますように、イエス・キリストのお名前によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。